聖習慣の典礼は一発勝負のところがあって、思いがけないことがいろいろ起こるわけですが、今日はミサの終わりに修道院のシスター2人が移動になりましたので、ちょっとセレモニーがあると思うんですけど、もう私自身のことでもう忘れられないことがあります。伊予島っていうところから上五島の浜口に移動したときに、フェリーでその車を乗せて移動したんですけど、フェリーの中で一杯やってよかけん、一緒についてきたい役員はおるかって言ったらはいはい行きますって言ってですね、でその役員たちはフェリーの中でどんちゃんやってるわけですよ。でその人も車に乗せて、車の出入り口から私が運転して出ました。で五島のターミナルでは、乗船車が出てくる出口の方でもう大勢に待ってたわけですよ。で私はこうちょっと車から出て周りを見渡したら誰もおらんねえと思いながら、まあ、しょうがない行こう行こうって言って行ったんです。そしたらターミナルでもう大勢で待ってた人たちは置いてけぼりになってですね、これはリハーサルができないもんですから、神父様ここから出てください、私たちはここから向かいますってリハーサルができないので、もう生涯ですね、あれはいかんかったな、失敗したなと思う、ずっと忘れない出来事であります。まあ、いろんなことが典礼の中でも一発勝負のそういう典礼は起こるなと思っております。受難の手術、イエスのご死去までの出来事を駆け足でたどってきました。聖木曜日、聖金曜日の典礼に参加できない方々は、特に今日の典礼を通して私たちのために血の一滴まで流し尽くされたイエスの犠牲奉献を思いましょう。そこからこの一週間私にできることは何だろうと考えて生活に戻っていきましょう。旅立ち教区の皆さんには復活徹夜祭までの一連の説教を配布してもらえるように手配しております。そのうちに手に届くと思いますので目を通してください。本日朗読されたマルコ福音書の受難の場面は、イエスが言葉を発するのは最初と最後ほんのわずかです。しかも一切弁明をしないのです。私たちの主はなぜこうまで沈黙を守られたのでしょうか。イエスの沈黙の中に私たちは復活への希望を見つける必要があります。私たち自身の場所を沈黙の中に見出す必要があります。そのための道のり、そのための十字架の道行きが今週私たちに求められているでしょう。時折物言わぬ沈黙が尊い価値を持つことがあります。東日本大震災から10年を迎えた3月11日、特集番組のいくつかを見ました。その中にすでに退官した似顔絵捜査官のドキュメンタリーがありました。この人の手にかかるとそれまで手がかりがなくて暗礁に乗り上げていた事件が一気に解決する、そんなこの神の手を持つと言われる似顔絵師でした。この捜査官が震災の身元不明者を 遺族にお返しする切り札として、もう引退してたんですが呼ばれたわけです。痛みの激しいご遺体、完全に白骨化した頭などから本人の特徴を引き出して似顔絵を描きます。似顔絵が決め手になって、誰もこの問い合わせがなかった人たちがどんどん遺族に引き渡されることになります。で、今でも最後の一人までご遺体を遺族に引き渡そうと一度描いて、なかなかこう反応がないものはもう一度書き直して捜査に協力していると、そういう番組でした。ご遺体は何も語りませんが、似顔絵捜査官だった人はその声なき声を拾って似顔絵に反映させようとします。何も語らないはずの骨から当時の姿を引き出す。そこには声はなくても正確にこの捜査官に伝わる何かがあるんだろうなと感じました。沈黙に耳を傾けると聞くことができると、そういうことなのでしょう。イエスの十字架上の場面は言葉で言い尽くせない神の計画の集大成です。それを言葉であえて説明する必要があれば、イエスはいくらでも説明を尽くしたでしょう。しかしイエスが選ばれたのは沈黙でした。人間的に考えれば何も語らないのは誤解されたり思いをねじ曲げられる恐れもあるのに、イエスは何も語らずご自身を十字架の上で捧げたのです。それは御父への信頼があったからこそです。御父は私が沈黙のうちに十字架上で救いの技を果たすことを正しく理解させてくださる、だから心配していないと。御父への絶対の信頼があったからイエスは沈黙のうちに全てを成し遂げたのです。沈黙が私たちに教えていることは何でしょうか。それは私たちがイエスのように御父への信頼のうちに生きることです。私たちも御父への信頼のうちに生きるなら、たくさんの言葉よりも沈黙の方が価値を持ってくるということです。あの時はこうだったんだ、いや分かってくれ、ああでもない、こういうこともこういうこともあってこういう事情だったんだと、あれこれ言うよりも言葉で弁明したくなるところを沈黙の中にとどまって、これは神様がちゃんと証明してくださると、そういうふうにとどまることができるようになります。御父が私の沈黙の正しさを証明してくださると信頼できるかどうかが鍵です。イエスは十字架の上から言葉で弁明をしませんでした。御父が正しさを証明してくれると確信していたからです。そしてイエスは復活しご自身の正しさを証明してくださいました。イエスは私たちにも招いているでしょう。沈黙の中に場所を見出しなさい、沈黙の中に答えを見つけなさい。人間のどのような弁明よりも神がそばにいる時の沈黙の方が力があり信頼できるのだということです。イエスはそのことを十字架の上で見事に証明してくださいました。私たちも 同じことをそれぞれの人生の上で実行していくのです。